ドラマ海原ひろみつの新境音。この番組はドラマ海原ひろみつがお届けする音楽情報番組です。ドラマーとしての視点で音楽の街川崎から全国全世界そしてあなたに音楽や楽器を楽しんでもらいたいと思いお届けしております。新境音とは心に響く音を伝えるをテーマに音楽で素敵な体験をしてもらいあなたの時間を豊かにしてもらうことを目的にしております。この放送は JR 武蔵小杉駅から歩いて3分武蔵小杉タワープレイスビル1階にございますサテライトスタジオより公開生放送をしております。またツイキャスでも同時生配信をしております。ツイッター内でドラマー海原もしくはアットマーク DRUM_UNA で検索していただけるとこの空間が映像となってご覧いただけます。そちらの方でもお楽しみください。はい、今月も始まりましたドラマ海原ひろみつの新境音です。いやーもう皆さんね、もう11月ですよ。11月、もうね、一気に寒くなってきたなと思ったらまた暖かくなってきてね、まあこの個人的には暖かいままでいてほしいなと思うんですけど、やっぱり冬も冬でちょっとね楽しみ方っていうのがあるのでね、この先の寒いなっていうところはね、徐々に徐々に寒くなってくればいいかなと思っております。それでね、今日はね1時間ということで、今日も素敵なゲストお呼びしてますので、そちらも楽しみにしていてください。またですね、この番組で使っているジングルですね、オープニングの BGM とかですね、私のホームページで無料素材としてもね提供していますので、もしこういうドラムのパターンとかそういうのがねありましたらね、ホームページ行けば手に入るかもしれません。ぜひそちらもチェックしてみてください。それではね、最初に一曲まずお聞きいただきたいと思うんですけど、前回のラジオのゲスト出ていただきました、ドラムのねまよちゃん、本番まで全然喋れない、私上がるちゃうんですって言ってたのに、本番になったらもう喋り倒す喋り倒すね、そのまよちゃんのね元気いっぱいのねドラムをね、またちょっとここで聞いていただきたいなと思いますので、それではこちらの方からお聞きください。アザゼルでディスクローズ。
Disco! 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 Dis
聞きいただいたのはアザゼルでディスクローズでした。それではここからうなのあなたの夢を応援するワンポイントレッスンコーナーですね。いつもね、誰聞いてるんだろうなと思いながら実は喋ってたんですけど、ちゃんと聞いてくれてるっていう人がね結構いるっていうことが最近分かりまして、これからもね自信を持って続けようと思っております。それで今回のそのワンポイントなんですけど、やっぱりですね、成功する、成功しないって、こう、いろいろあると思うんですね。その成功する人の注意の方向性。うん。その人間っていうのは、いろいろな方面を、いろんな物事をね、角度を変えてみたりするわけなんですよ。その、成功する人っていうのは、どういうところにフォーカスして、注意しているのかなっていうのが、今回の、ちょっとした、心理テストですね。言ってしまえばね、いつもの心理テストで分かってしまうという感じになります。自分はこういうことに注意してるんだ、こういうことに影響されて物事を決めてるんだっていうのがね、これを今日も AB の2択でちょっと出していきますので、これをぜひお聞きになりながら、ちょっと自分 A だな、自分 B だなっていうのをちょっとね、指か両手でもいいですね、数えてみてください。まあ、この注意の方向性をね知ると、自分だけじゃなくて自分にこうしてほしいって他人に言うことで自分も過ごしやすくなったりもします。なのでね、いろいろなね考え方使えますので、ぜひぜひ今回も楽しんでやっていきましょう。では最初の質問一つ目ですね。まあ、上手くなるため、まあ、成功するために必要な、まあ、セミナーとかを今あなたは受けてます。まあ、教えてくれている講師の先生のお話、まあ、どのように反応する傾向がありますか？先生の話に対してあなたはどのように反応する傾向がありますか？二択です。 AB で、考えてください。その講師の方とね目が合うことはあんまりないんです。まあ、講師に何かどうですかって言った時にうなずいたりとかですね、そういう合図っていうのを送ることはありません。とにかく集中して没頭してですね、聞く。先生が言ってることをもうずっと聞く。何の反問しないように聞く。これが A です。では B ですね。講師の人にですね、目線を頻繁に合わせて、もう目がよく合うんですよ。また会いましたねっていう感じで目が合うんですよ。で、そして会ったらなんかよくわかんないんですけど、うなずいちゃうんですね。って、まあ僕なんかよくうなずくんですけど、まあこうやっていくとね、先生もってよくわかんないでうなずいてくれる、そういう空気感出しちゃう。これが B です。A と B 決まりましたか？これが質問1で、では次質問の2の方に行きたいと思います。ではですね、例えば自分がやっているバンドとか音楽とかですね、そういうことで人と話すときね、 どちらの印象を相手に持たれがちですか、もしくは持たれてると自分は感じてますか。うん、これも AB で2択です。これはまず A ですね。感情が出にくいと思われがち。うん、淡々となんか喋ってるみたいなね。うん、表情もなんかこう変わらないみたいな。でも表情のね、声のトーンも変わらずこう、うん、そうなんです。はい、はい、そうなんです。はい、うんうんうん、はい。って言うこともなんか言われたら、はい、そうですって短く返答する。うん。こういうパターン、ああ、自分このパターンだわってなったら A です。で、もう一つ B ですね。感情が表に出やすい方だと思われがち。いや、ほんとそうなんですよ。いや、マジ最高ですよね。みたいな感じだね。もうテンション高いよ、こいつとか。あ、でもね、って落ちたりとかね。起伏が激しい人。もう、表情とか、声の調子の変化がね、とにかく多いんです。で、相手の感情が気になるんですね。あれあれちょっと気悪くしたとか、なんか、あれちょっと、なんか、何笑ってるのとか、こういう感じでね。相手の感情も気になっちゃう人。これが B です。いいですか ?A と B。選べましたか。それでは、次の質問ですね。3個目。はい。自分のやりたいことに、達成、成功に役立つ、例えば機材とかね、なんかこう、教材とか、こういう教則ビデオとかね、そういう話を誰かから口コミで聞いてるときです。うん。本人とかね、会社じゃなくて、誰か、お、これよかったよ、みたいなね。で、相手、それを口コミを教えてくれる相手に、喋ってるんですよね。それの相手に対して、どのように反応しちゃいますかっていうのが今回の質問。まず、A ですね。A は、言葉の意味、言葉の意味ですね、そのものを重視したい、うん、言ってることそのものをね、とにかく重視したい。このビデオではパラディドルがすげえんだよって、パラディドルすげえんだってね、そういう言葉の意味ですね、重視したい。もう曇った表情でね、あ、そうかっていう感じで、まあ嬉しいとね発言するような、ね、なんか皮肉、まあそうですね。そういう感じのね。いや、嬉しいっすね。っていう感じでなんかね、言うパターンなのかね。なんか、嬉しくないけど、嬉しいっすねって言葉だけ出ちゃうような。うん。でも、なんとなく、この人本心で言ってんのかな。ともわかるような感じですね。これが A です。そして B ですね。B の人は、こっちの方なんですが、言葉以外の表情からですね、不一致感を感じたら気になります。うん、例えば、この教則ビデオ超いいんですよって満面の笑みで喋られたら、本当にいいんだって思うんだけど、あの教則ビデオ超いいんですよ。で、言葉とそのテンションとか言葉が全然噛み合ってないんじゃんこの人ってなった時に、え、なんなのこの人、本気でそれ言ってるっていう風に考えてしまう。これが B です。選べましたか。うん。では次の質問ですね。質問の4つ目になりますね。人と気が合う状態を、もう関係をですね、構築するのは上手ですか？苦手ですか？っていうのが、この四つ目なんですが、A ですね。まあ、言葉以外のシグナル。まあ、非言語メッセージ。例えば手振りとか、ふわーってこうね、なんかこう、やる人いるじゃないですか。でも手を上げたりとかね。うん。よっしゃーって言ったら、拳をなんかこう動かしたりとかね。うん。そういうものなんですけど、言葉以外のシグナルを、なんていうんですかね、そのマッチングすることが難しく感じる、なんだろう、自分の言ってることと手振り身振りが合ってない、うん、説明するときになんかよくわかんないけど、なんかこう関係なさそうな動きしてるっていうか、そういう感じですね。うん、これが A の方で、 B の方、ボディーランゲージとかね、表情、声のトーンの変化に注目して、自然に 相手とテンションを合わせようとする。うん。相手がめっちゃテンション上がってきて、いやー、うなさんめっちゃ今日いい天気ですよって言ったら僕も、うわ、ほんといい天気ですよねっていう感じで、なんかテンションが合わせようとする。逆に、ああ、今日、ほんと疲れたんですよって言ったら、あ、ほんと疲れましたよねってこういいテンションがある。これを合わせることを自然にやってしまう人。うん。これは B の人です。はい。選べましたか ?A と B。うん。じゃあ次の質問です。最後の質問ですね。まあ、そうですね。セミナーの中ですね。ドラムセミナーの会場とか、まあ、音楽教室とか、どこでもいいんですけど、そういうふうにね、みんながいる会場でですね、誰かが、なんか、まあ、メモってるわけですよ。あ、このフレーズ、この名言いいわ、とか、このライブで俺も言おう、とか、メモってるわけですよ。メモってるんだけど、ボールペンとか、まあ、ペンケースからポトって落ちちゃうんですね。で、それが目の前で落ちちゃうんです。うん。そんな時、それを見た時、どちらの反応を取りますかという質問です。まず A ですね。落ちたことに気づきにくかったりですね。見てもすぐに拾わない。うん。誰も拾わないな。で、なんとなく見回して、誰も拾わないと思ったら、しょうがない、俺に拾ってあげよう。こういう感じですね。これは A の人。B の人。もう落ちた瞬間に反射的に、おっという感じで、手がもうすでに伸びてるんですよ。伸びていて、落とした人の拾う手とぶつかりそうになる。落とした人も、あ、やっぱ落ちたって思ったらすぐ手に行くじゃないですか。気づいたらね。その手とぶつかりそうになるくらい、すぐフォローしてあげる。これが A と B。今出ましたけど、質問は以上5つです。今回はですね、この A というのが、今回の何かっていうと、注意方向の、どういう風な見方をしているのかっていうところなんですが、A の人がですね、自己中止型と呼ばれているものです。うん。自己中止型っていうのはですね、自分のことを、とにかく、考えがち。自分が、という感じで、自分で判断を下す傾向にあります。で、B が多かった人はね、他者中止型。人の噂とか気になるんです。評価も人の評価。第三者の評価とかがめっちゃ気になって、それが燃えられるっていうことで満足するタイプですね。で、この注意方向のフィルター、どっちかがわかるというのは、例えばね、何かに教えるときに、自分は、自分のやってることを褒めてもらいたいんですよと。そしたら僕伸びますって言っちゃうんですよ。そうすると、お前のそのビートいいよね。うん、いいよ。その8ビートのスネアタイミング最高だよ。ってなると、すごくテンション上がって、やる気が出てきます。逆に、他者中心の人は、あ、君のそのね、ビートね、A 先生もね、すごい褒めてた。うん。でね、B さんもね、C さんもね、なんか、ね、かっこいいよねって言ってたよ。っていうね、すごいいろんな人からのね、評価を伝えてあげるとめっちゃテンション上がります。なのでね、このテンションの上げ方っていうのを知ってると、自分もそうだし、もし、自分がね、誰かと接するとき、うん、相手のこともね、それでね、あ、どっちなんだろうな、どっちで伝えたらなんかすごくいいコミュニケーション取れるかなっていうのが分かるとね、すごくコミュニケーション取りやすくなるので、ぜひ、注意してね、会話とかしてもらえたらなと思います。ということで、以上、うなのあなたの夢を応援するワンポイントコーナーでした。それではここで、一曲、僕がですね、サポートしているバンド、エンプレスから、お届けしたいと思います。それではお聞きください。エンプレスで定め。
もっとかしいことばI'm not afraid to die. と光につながる道もあるよね。途方に暮れるよりも決められた定めを飛び越えてゆく。自分の手で帰ってゆけ。
ではここからは次のコーナー、ドラマーズジャパンのコーナーです。今回はですね、なんとゲストに来ている方がですね、このドラマーズジャパンのメンバーなんですね。ということでね、いつもよりちょっと早めにゲストの方に登場してもらいたいなと思います。本日のゲスト、しのっぴさんです。
どうも、しのっぴです。
はい、
喋りに来てしまいました。
喋りに来てしまいましたね。改めて自己紹介は CM の後にしてもらうんですけど、
はい、
このコーナーはですね、
はい、
僕らクラブハウスで喋ってるじゃないですか。
そうですね、
質問を受けるじゃないですか、
はいはいはい、
そこに対して出た質問に対してちょっとここでもね、回答していこうかなっていうコーナーなんですよ。
はいはいはい。
で、実はしのぴさんって、クラブハウス の, そのドラマージャパンのコーナーの時にやっぱりこの質問しのぴさんだよねっていうのをあるじゃないですか。
はい、ありがたいことに、
はい、今日はですね、もう僕では答えられないしのぶさんじゃないと答えられないね、ちょっと音作りというところで、
はい、
ちょっと聞いてみたいなと思うんですよ。
大好きな分野ですね。
大好きな分野なんですけど、はい、そのしのぶさんはね、ドラムテックっていう、
う
ん、ドラムのチューニングを
そうですね
するもうプロフェッショナルですから、うん
ね、
もう全然わかんないこととかね、全然わかりますからね。
もうね、ただのオタクなんでね、もうい
や最高ですね。
いや
もうその世の中を求めてます。
いやもうぜひぜひ調律興味ある方呼んでください。
ああ早速進んでいきたい。
抜かりないんでね、この辺をバンバン言っちゃうから。
まあそのよくはい、ある、うん、僕もよく質問されることなんですけど、
はいはい、
スネアとかのチューニングで、
はい、
ヘッドって表と裏ってあるじゃないですか。
あ、
まあ、スネアだけじゃないんですけど、
うんうんうん、
ここで初心者が、
はい、
まあ、細かいプロのようなチューニングするのって難しいと思うんですよ、
うんうんうん、
でも初心者まずこれのところを意識してたらいいんじゃないの的なチューニングとかってあります？
あ、ですね、
うん、
チューニング機を何回回したかっていうのを覚えておくといいと思うんですよ。
お
で、基本的にこれ自分もやってるんですけど、
はいはい、
ネジを回しててこう、
うんうん、
ヘッド革のところにこう力がかかり始める、うん、ネジの力がかかり始めるポイントっていうのがあるんですけど、
うんうんうん、
そのかかり始めるところで一回全部のボルトを止めるんですよ。でそこからチューニング機を何回回したら自分にとってその気持ちのいいバランスっていうのが、
うんうん、
何回転目にあるのかっていうのを覚えておくんですね。
なるほどですね。
で全部の基本的には全部のボルトを同じ回転数だけやっておくと、
うん、
まあそのなんだろうな、調律の基本的には全部のボルト同じテンション張力をかけたいので、なんで本当はね、耳でね、こうどこの、ボルトの近くがあんまり張力かかってないかなとかっていうのを、うん、本当は確かめるのが一番いいんですけど、まあ、最初のうちわからない、はい、自分で全然わかんなかったんで、はは、みたいな、
はいはい、
になってたんで、ね、そうそうそう。だから最初のうちはもうちょっと音とかわからないうちは本当に全部のボルトを同じ回転数だけ締めてって、
うんうんうん、
でそれで自分にとって一番この辺が気持ちいい回転数だなっていうのを覚えておくと、
うん、
またそれがすぐにこう再現しやすいというか。
なるほどね、
はい、
ちなみになんですけど、
はい、
もうすでにヘッド張ってあるんですっていう場合、今からチューニングしたいんですっていう人はどうすればいいですか？
あ、俺ね、リセットします。全部
外すってことですか？
もう全部外しますね。
そのヘッドを使うとしても、
そう使うとしてももう本当に、うん、なんだろうな、最初からそのチューニングのことを知りたいとか、うん、全部この状態が本当になんかしっくりこないみたいな時は一回全部リセットしますね、
うん、なるほどね、はい、
そうしてます。
なるほど、僕なんか、はい、あのちょっとそういう聞くと横着してるなとか音でこう、まあ、言ってるところだろうなって思ってやって
る
んですけど、
はいはいはい、基本的にはでも微調整が多いですよ。でも、はいはい、やっぱその微調整もやり慣れてるからそれで OK っていう感じなので、まあ場所場所環境によってそれは変わってはいくけど、
はいはい、
うん、基本的にはあのどうしようもないなこれってなったりとかした場合はもう本当に全部リセットしますね。
あともう一つ、はい、表と裏の関係って、
あ、はい、
初心者の方なんか特によく分かんないじゃないですか、
うんうんうん、
とりあえず均等に今貼った、
はいはい
はい、表も裏も均等に貼った、
うんうんうん、
でもなんか違うんですっていう、あるじゃないですか。
ありますね、
うん、あの人のすねはめっちゃなんかいい響きするんですけど僕のなんかポスって言うんですみたいな、うんうん、
はいはいはいはい、表側叩く方向ですね、
うんうん、
音程ピッチです、はいはい、高い音とか低い音とかっていうのが分かって、
うん、
で裏側で決められるのってあの音の長さであったり、まあ、トーンって言われるその、まあ、なんだろうなキャラクター明るい音、うんうん、明るい余韻になるのか暗い余韻になるのかとか、
はいはいはいはい、
そういう部分を決めるのが裏なんですよ。であのやっぱ高い音の中にもちょっとその伸びる高い音とか、
うんうんうん、
あのスパッて切れる音とか、うん、そういうキャラクターの部分を決めるのは裏側なんで。
なるほどですね、
はい、そうですね、そこの部分でこうちょっと役割をねあの分かっておくと結構チューニングもあこういうことしてったらあのうまくいくなとかこれはうまくいかないなっていうのがだんだん蓄積されていくんじゃないかなと。な
今ね、その裏のチューニングの言語化を初めては僕は理解しました、
はい、よかったよかった
あの裏もねなんかね、
うん、
この感じだと自分の好きな音っていう、
うん、
どう言語化しようみたいな感じだったんで、うん、
はいはいはい、
なるほど、そういう言われてみるとそうかもしれない。
そうですね、うん
うん、なんとなくあのなんですかね、こうこういう表現したらいいのかわかんないですけど、
はい、
なんか裏の方を張ってると、うん、上自分よく聞こえるよとか。
ああはいはいはい、そうですね、ロック系の方々はやっぱ裏の方が強く張る傾向ありますね、みんな。それはもうドラ、うん、あのスネアの話をしてますけど、
うん、
スネアだけじゃなくて他のタムとか、
はいはい、
まあ、バスドラに関しても結構そういうバランスにする人は結構多いですね。俺も好きです、そのバランス。
ありがとうございます。以上ですね、
はい、
ドラマーズジャパンのコーナーということで、ここで一旦 CM の方に入ってから改めて後半戦しのぶさんのねことを掘り下げて聞いていこうかなと思いますのでそれでは一旦 CM の方に行きます。
今私たちにできること、
必要なものが手に入ることが幸せなことだと気がつきました。だから買い物も必要な分だけ。
冷蔵庫に隙間ができると節電にもなるしね。
JCBA。
あ、停電、携帯が充電できない、情報が何にもわからない、どうしよう。
そんな時こそラジオ、いざという時に備え電池で聞けるラジオを用意しましょう。今お聞きの川崎 FM ほか神奈川 FM ネットワークからのお願いです。
はい、ここからは後半、改めて、ゲストのコーナーになります。ドラマさんいらっしゃいということで、改めましてゲスト、しのぴーさんです。
しのぴーです、お邪魔します。
はい、
はい、
さっきはね怒涛のねあの説明をしていただいたんですけど
はいはい、はい、
あのきっとねこの人誰なんだろうと思ってた人いると思うんですよ、
うん、はい、
なのでここで自己紹介をねお願いしてもいいでしょうか。
ドキドキしちゃう、
ドキドキしちゃう
、ドラマ、ドラム講師、そしてちょっと今話があったんですけど、うん、ドラムテック、あの調律師ですね、調律とか、はい、そのライブレコーディングの会場でドラムのセッティングなんかもして、
うんうん、
ております。篠田篠ピッチトセという名前でやっております。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まあね、まだ30分ありますからね。
そうですね、
もうガンガンにこのね、あの今まで知らなかったね、奥の奥まで、ね、暴いていきますよ。
いやいやいや、怖っ
いや逆に普段喋ってるけど、
うん、
普段聞けないことも聞こうかなと思って。
いや、ぜひぜひ。
そうなんですよ、これでゲストの方に全部聞いてるのまず聞こうと思うんですけど、
あ、はい、
いつからドラム気になってやってるんですか？
あ、気になったのは中学2年生の頃かな。
はいはい、
ミュージックステーション、
お、
音楽番組ですね、うん、あれを見るのがすごく昔から好きだったんですよ、
うんうんうんうん、
でそこでたまたま見てた、確かにビーズさんだったと思うんですよ、
はいはいはい、
の後ろで叩いてたあのシェーン・ガラースってカナダ人のドラマー、
うん、
もうずっとねあのビーズのサポートをしてる外国人の超パワフルなドラマーがいるんですけど、はいはいはい、その人のプレイがなんかその時だけパッと目についたんですね、
うん、
でファンの方々には申し訳ないんですけど、ビーズそのものの、その楽曲ではなく、俺はもうシェーン・ガラースのプレイにあの虜になってしまいまして。
なるほど、
でこれは何ぞやと。
なるほどですね、
でそこでドラムに興味を持ったんですよ。
それがきっかけだったんですね。
そうですね、はい、で次の年中学3年生の頃、
うんうんうん、
あの地元のテレビ局があの、うん、夏フェスみたいな、まあ、夏フェスなんですけど、
はい、
をやるって言ってたんで、あの、まあ、自分新潟出身なんですけど、そのフジロックとかじゃなくて、
はいはい、
もうちょっとこうあの J-POP 寄りな感じのところに行って、初めて生のドラムを聞いたんですね。あの電信柱ぐらいあるようなスピーカーから出てくるドラムの音を、
うん、
あの中学3年生何も分からなかったんで、友達とあの物心っていうか、あの、
うんうんうん、
なんだろう、何も分からなかったんで、本当にあのスピーカーの目の前に行ってしまったんですよ。
あー、ガッツリくるパターンだ。
そう、ガッツリくる、もう内臓まで揺れるような低音が出続けるところにいて、はい、
うん、
で、そこで初めてドラムの音聞いて、
うん、
まあやられましたね。もうこれはやってみたいと。
なるほどですね、そうだったんですね。
で高校受験が終わって、
うん、
お小遣いもたまったんで、自分の家でドラムを叩こうと思って。
なるほど、
ドラム買いました。
そういうことだったんですね。いやー、
そう、そっからです。
そっからですか。
そっから沼です。
あー、でも僕も新潟出身なので、
うんうん、
だいぶね、どこ中どこ校とかなんかそういう話とかもね掘り下げるっていう気持ちあるんですけど、
うん、
それはあのもっと別なプライベートな時にしましょうかね。
はい、はい
はい、そしてこれも聞いてるんですけど、
はい、
今篠内さんにとってドラムって何なんですか？
ドラム、
うん、
あー難しいな。
にとってのドラム、
俺にとってのドラムなんだろう。でもあの自己表現の場って言ったらちょっと硬いですけど、
うん、
なんだろうな、思ったことを全部そこで出せるのがドラムなんですよ、今自分にとって。
はいはいはいはい、
あ、だからその感情とかも全部出ちゃうし、
うん、
まあ、正直そのプロドラマーとしてやってて、こんなこと言っていいのかどうかも分かんないけど、やっぱ調子悪い時は調子悪いんですよ俺も。
まあ人間ですからね。
そう、
ちょっと相田光夫さんじゃないですか。
そう、人間だもの。そう、うん、で、
はいはい、
まあそういうなんだろうな、自分の感情であったりコンディションであったり、
うんうん、
あとはまあ楽曲の中だと、
うん、
こういうことをやりたいんだっていうのを、
うんうんうん、
言葉ではなく音としてドラムっていう道具を使って、そこで自分のやりたいことを変換させてもらってるのが多分ドラムなんだろうなっていうのはすごく思ってますね。
もう自分の生活ですね。
そうですね、もう目標は本当に呼吸をするかのようにリズムをずっと刻みたいんですよ。
はいはいはい、はい、
そう、だから本当はね考えたくないんですよ、いろいろ。
その気持ちよくわかる、
う
ん、なんかねドラムだけを考えていたいね。
そうそう、もうね、
わかるわ。
そういうも
ドラムだけじゃなくてね、ギターもいいし、ベースもいいしね、なんかね、そのバンドで演奏するにはいろいろ考えないといけないこともありますからね、
うんうん、そうなんです。
うん、なるほどね、
はい、
そういうのを考えて、ドラムをって考えてたら分解したりとか、
そう、
なんか音もこうやったらいいかとかっていうのも、
うん、
そういうところに行ったんですね。
そういう感じですね。
はい、なるほど、
そうなんです。
近いかもしれない。
あ、本当ですか？
うん、
いいな、浦さんいいな。
え、僕も大概なドラムバカですよ。
ああいいですね。これはやっぱ一回飲みに行かないと。
飲みましょう飲みましょう
飲みましょうこれは、はい。
まあ、そんなね、ノミニケーションもね、今後約束今できたので、
うん、
いつかはどうか分かんないですけど、今日かもしれないし、明日かもしれないし、
ね、うん、
分かんないですけど、それは行くとしてですよ、
はいはいはい、
今日はそんなしのぴさんの魅力をですね、うん、リスナーの方にもちゃんと知ってもらいたいなと思って曲をね、はい、持ってきてもらってるんですよ。
はい、持ってきました。
はい、どんな曲なんですか。
まずですね、これは海の上のプールサイドっていうインディーズのバンドがいるんですけど、うんうん、そこでもう長いこともう何年やってんのかな分かんないけど、ずっとサポートで、
うんうんうん、
ドラムとしてね入れさせてもらってて、
うん、
でついこの間リリースされた音源があるんですね、
はい、
うん、でそのリリースされた音源が、うんうん、なんと Spotify とか Hour とか Apple Music の、
サブスクって言われてる、
サブスクっていうやつの、J-ROCK のオルタナティブのプレイリストの中に選出されて、
お
あらまあと思って、
っていうことはより聞かれてる可能性がある、
可能性ありますね。そうなんでこれはと思って、
うん、
ここでもう一押しと思って持ってきました。
なるほど、はい、曲的にはどういう感じなんですか。
曲的にはですね、結構海プーって呼んでるんですけど、海のプールサイト、うんうん、海プーの方々がかなりアングラな音楽が大好きで、
はいはいはい、
プログレとか、
うんうんうん、
あとはその下北沢のちょっと薄暗いライブハウスで、うん、ギャンギャンなんかわけのわからない音出してそうな、
下北系っていうやつですね。
そう、下北系とか、
なんかエモい感じ、
エモいとか、うん、あとはシューゲイズ、高円寺とかシューゲイズ
って
靴を見るかのようにエフェクターばっかりいじって、でノイズみたいなことをやってるから、そう、それで靴ばっか見てるからシューゲイズっていう名前がついたみたいなんですけど、
なるほど、
そう、そういうシューゲイズ系の、うん、バンドが大好きで、
うん、
だからあんまりキャッチーなことやらない、ポップ系じゃないんですけど、うんうん、俺がいかんせんポップなところから出てきたんで、
はいはい、
そこに無理やりポップ要素を突っ込んで、
なるほどね、
はい、リズムに関してはそんな感じでキャッチーなところから持ってきたんで、
じゃあそのリズムはポップで、
うん、
そうじゃないものとの、
その
融合がされてるわけですね。
そうですね。でバイオリンなんかも入っちゃって、
バイオリンも入ってるんだ。
そうなんですよ。結構ねごちゃごちゃのなんかごったにみたいなバンドなんですけど、うん、
はいはいはい、
ただ今回はこのこれから流してもらう曲は結構その中でもポップな曲で、
うん、
できててかなりメロディーもキャッチーになって
る。なるほど。ちょっとラジオ用にこう入り口として、ね、
はい、
楽しんでもらいやすいようにっていうことなんですね。
こうは言ってるけどこんな曲もできるよっていうのね。
あ、なるほど、
はい、
じゃあまずはこれを聞いて、
はい、
気になってもらえたらと思うんですけど、はい、じゃあしのぴさん紹介の方いいでしょうか、
は
い、
じゃあそれでは海の上のプールサイドで、痕跡。
はい、めちゃめちゃ聞きやすい、
そう、キャッチーな曲を選んできました
ね。えキャッチーキャッチーなんかもっとね、なんかこうグワンガングワンガンなんかビーって鳴ってるのかなと思ったけど、
たまにあるんですよ、そういう曲も。
なるほどですね。
これどうしようみたいな曲もあるんですけど
ちなみにメンバーさんね、さっきのね、僕のフィルター、心理学的なテストだと、はいはい、多分ね、自己中止型じゃないかと思うんです
よ。あー、なるほど。
ちなみに聞いてなかったですけど、しのぶさん何でした。
B が4つツアー、
じゃあ他者中心ですね。
あ、そうですね、結構人の顔色を伺っちゃう方
なんで。なるほどですね、うん、ちなみに僕も B 多いですよ、ね、他者中心でも、これはどっちが要素が多いかっていうだけなので、
うんうんうんうん、
あ、じゃあもうあいつにはそういう時はいいとかそういうわけではないんですよ、
はいはいはい、
そっちの傾向が場合によっては有効ですよって話なんでね、
うんうんうん、
じゃあしのぴさんに言う時はあの人も言ってたよって今後は言うことにします
そうしていただこうかな。だんだん慣れてくるとね、そういうのも割とどうでもよくなってきたりもするけど
いや多分ね、感覚的にだいぶ近いんだろうなっていう
ので、でも安心感はありますね、うん、そう言っていただけた方が、うん、
うん、いやね、この間、うん、しのぶさんのライブお邪魔させてもらったじゃないですか。
ドキ
、ね、実は前にもゲストに出てもらってるタマリアンさん、タマリアンさんとね一緒に見に行ったんですよ。
これが
これが噂の 忍びさんの光るドラムかと思って
そう光らせましたね、
光らせましたね、うん、アクリルドラムがねピカピカ光ってましたね、4色に
もうギラッギラにね、
うん、まあそれはもう目立ってたんですけど、うん、やっぱりプレイ良かった、
ああ泣くぞ
なんかねすごい好みだったの、
あ良かった、
うん、なんかねプレイを聞いてると、うん、好みが好みというかね、プレイの感覚が近いのかもしれない、
あ、
うん、
そうですね、なんだろう、今時の曲よりはやっぱ、まあ、先輩方の影響もあってか、うん、ちょっとまあ言葉合うかどうか分かんないですけど、自分たちの中でオールドスタイルって結構呼んでるんですよ、はい、その70年、はい、80年代ぐらいの、音楽、特にハードロックとか、うん、そういうところから影響を受けて、
うんうんうん、
ただまだ70年代80年代自分生まれてないので、ただそこら辺のハードロックから影響を受けてきた、
うん、
日本の、うん、ロックバンドたちをすごく聞いて、
うんうんうん、
自分もそこからこうコピーしたりとかやってきたんで、
なるほどですね、
うん、そういう部分のあれこれはいろいろ残ってると思います自分の中には。
僕も最初のあスタートに近いのかもしれないですね、僕最初ハロウィンだったんですよ、
コテコテの
ハロウィンと、うん、まあ、グレイさんのフリーズマイラブが本当 の、
はいはいはいはい、
の初期の頃、
うんうん、
ツインペダルを初めてやって、なんだろうな、その大学入った時に、
うん、
検温から始めてるんですよ大学の、
うんうんうん、
で最初の体験入部の期間が終わって本じゃあ 本入部で夏休みっていう時に、
うんうん、
やった曲がフリーズマイラブだったんです。
うーん、そうか、
そうなんです、なん似てるかな、
そうですね、もうルーツそっちにあるんで、やっぱ辿っていくと、そっかそっか、
そっからハードな曲をガンガンにやってきたので、
なんか多分この鳴りからは想像できないぐらいの音量出してたと思うんですよ
めっちゃ鳴ってたもん、
うんうん、超鳴らしてたんだあの日
で音のバランスね、やっぱりね最高に良かったね、
あざーす、褒めて伸ばされたいです
ただねずっと気になってたのね、
うん、
あのバスラのねリングがね途中からねピロンピロンピロンピロン言っててね、
うん、
あれ気になるなーって思ってね、うん、トミヤさんあれ気にならないですかねって言っちゃったら、
うん、
あ本当だって
気づいてない
言ったら気づきましたね、
あね、ちょっとねあのバスドラムのその革のね、
うん、
フロントの革の方のパーツが一個外れちゃってね、そうそうそう、やってたら、
まあ、演奏そのものには、うん、そんな大きな影響はないかなと思うんですけど、うん、視覚的にすごくって
もうキックをね踏むためにそれがこうピロンピロンってこう
そう
ピラピラ言っちゃってね、
まあ、これもでもライブかなと、
うん
うん、こういうのもあるからいいんじゃないかなと思ってね、うん、楽しいですよね。
そうですね。
でもしのぶさんじゃないですけど、僕もバスラーのあたりに、
うん、
あの LED をこうバッと置いて光らせたことがあるんですけど、うん、あ、
はい、
そう、負けましたね
俺全部光っちゃうんだよね、
そうそうそうそう、しかもアクリルで透明だし、
そう、
いやあれはいいな、スケスケ、はい、いいなあれな、
いやいいですよあれ、ぜひぜひ
ぜひ、ね、使っていいってことですか、
あ全然いいです、あの使いたかったら持ってきますよ全然、
やったやった、
いやいいですよ、音もめちゃくちゃいいんでね、あれ、
うん
うん、
玉山さんもめっちゃいい音鳴ってる、めっちゃ鳴ってるって言ってましたよ、
そうアクリルドラムね、みんな鳴らない鳴らないって言ってるけど、うんうん、全然鳴るんで、
やっぱりプロがチューニングすると違うんだわっていう、
あ、もうあの場でやりましたもん全部、
あやっぱり会場に合わせて、
会場に合わせますね、うん、どうしようかっていうのは、うん、
なるほどですね、僕もねチューニングとかねするはするんですけどね、
うん、
なんかね気に入らないなと思ったらすぐミュートしちゃうんで、
あ、まあまあでもミュートはね早いですよね、使い方が分かるとね、
うん
うん、
その辺の話とかもね、しのぶさんと今度やっていこうよって話、
そうそう
そう、この間してたじゃないですか、
そうしてたんですよね、
うん、
ツイッターでね、
うん、
なんだっけ、ドラムにこうガムテープをベタベタに貼って、そうチューニングの一個、テクニックなんですけど、
はいはい、
ガムテープ貼ったりとかするのが、でそんな写真を上げてたら、うなさんがね絡んでくれたので、
そうそうそうそう
そう、それきっかけにね、ちょっとそういういろんなねチューニングネジ回すだけじゃなくて、うん、なんかこう革の上になんか貼っつけたり乗っけたりする話も面白いよねっていうことで、う
それを今度ね、撮ろうよってね、そうなんか動画でね配信もしちゃおうよみたいな、
しちゃおうよっていう、
それはちょっといつになるかはね、まだ決定ではないんですけど、まあ、年内には
そうですね
したいですね、
やりたいですね。
でも本当にそういうなんだろう、コンテンツと呼ばれるというか、そのビデオとかって限られてるじゃない、多分片手ぐらいしか思い出せないんでね、そうチューニング系のものって、
はいはいはい、
で実際にほとんど言ってること似てるんですよね、
似てますね、
でチューニングの仕方とかあるけど、ミュートとかミュートについてとか、なんか小技系のってなくて、その辺ちょっとね掘り下げていったら面白いんじゃないかな。
そうですね、なかなかこうまだ触れられてない部分をちょっとやっていけたらなと、
ね、
はい、
面白いですよね、そんなしのぶさんのチューニングバリバリの演奏を今日はもう一曲として持ってきてくれてると思ってるんですけど、合ってます？
合ってます、
合ってます、
大丈夫です、合ってます。
ああこれはね、持ってきてくれたものはね、僕が言っちゃいますけど、この間はいはい、お邪魔した、ね、中原くんのライブ、
中原くんのライブ、
それの別バージョンってことですね。
そうですね、2年前に、同じ会場、渋谷のオーディオミュージックエクスチェンジっていう箱でやったんですけど、
はいはい、
2年前のワンマンライブの時のやつが、
なるほど、めっちゃ熱くてね好みです、
そうお客さんのね声とかね、まだ声出せた頃のライブなんで、ね、
なるほど、
ちょっと入ってると思うんですけど、そう綺麗に録音してもらえたんで、今回持ってきちゃいましたね。
なるほどですね。
はい、
これ聞けばわかるような歌ですかね。どうですか？なんか
そうだな、
思いこんな思いで演奏してます的な。
ざっくり話すと、このライブの時めちゃくちゃ俺落ち込んでたんですよ。すごいなんて言ったらいいのかな、春にやったんですけど、春結構こんだけ喋ってるけど、春先ねすごい落ち込んで、無条件で落ち込んでるんですよ。
なんか季節的な何か。
そうそうそう。でそんな中でやってて、正直自分のプレイも後で見返して、余計塞ぎ込むぐらいだったんですけど、ただなんかこれはこれで自分の悪い状況の時のベストだったんだなって思って、だからそう自分の中でもターニングポイントになったライブ、そう
とっても大切な音じゃないですか。
はい、だからもうこれはこれで、自分の一部だと思って、なんかこう節目節目で見返すような感じで、
なるほどですね、はい、じゃあ早速紹介してもらいたいなと思うんですが、どうでしょう。
はい、じゃあ行ってみましょう、中原くんで禁断症状ライブバージョン、どうぞ。 いただいてありがとうございます。中原くんの禁断症状ライブバージョンでした。
あーもうめっちゃ熱い、うん、これこの間のライブもやってた。
やってましたね。これはアンコールでやりました。
光った、まさに光ったやつ、ね、
そう光ったやつ、光ったやつです、う
ん、来たよ光ったプレー、まさに輝いてましたからね、
うん、キラキラにね、
うん、はい、終わった後も輝いてましたよね
そう、あのまま出ましたね、
うん、そうなんですよ、
はい、
いやもうあっという間の、
あっという間で
したね、あっという間にもう番組も終わりに近づいてきたんですけど、どうですか、はい、なんか言い残したことあります？
言い残したこと、あ、じゃあちょっと告知とか、告知いいですかね、
はい、
じゃあ明日なんですけど11月12日、うん、自分が調律を担当しました、あのショーヤっていうメタルバンドですね、
うん、
の、アルバムが明日から海外流通が始まります。
お
というわけで、あの調律師としては世界デビューをしてしまいました。
お
そう、あの国内流通はもう始まってるんで、もしよかったら、うん、クレジットもちゃんと入ってますんで、よかったらお好きな方チェックしてみてください。であともう一つ、最初に流してもらった海の上のプールサイド、痕跡っていう曲も入ってるアルバムが11月の23日から各サブスクサービスから配信が始まりますので、ぜひチェックしてみてください。
はい、あとはアナウンサーですね、こういう情報はどこで手に入ればいいんですか？
あ、そうですね、大体ツイッター配信やってるんで、うん、大体ツイッターのリツイートとか、まあ、自分が引用リツイートとかで中原くんだったり翔也、うんうん、だったり海プーだったりで、うん、結構ポンって流してるんで、ツイッターの方もチェックしていただけたら。
ありました。今日のねラジオブログも書くので、
はい、
そこで改めてねしのぴさんの情報も書いていきたいと思います、
はい、お願いします。
はい、ということで本日のゲストはスペシャルなドラマしのぴさんでした
ありがとうございました。
はい、ではここからですね、私の情報をちょっとお話しさせていただきたいなと思います。まずですねライブなんですけど、結構いっぱいあるんですが、一番ちょっとね注目してもらいたいのが今月の27日、うん、厚木サンダースネークの方でですね、私がプロデュースする週刊少女ロック、週刊少女ロックの方ですね。でその週刊少女ロック と、エンプレスと、両方叩くんですよ。なのでですね、その日はですねぜひチェックしていただけたらと思います。詳しいことはツイッターホームページ、ドラマウナで検索するとね私のホームページとか出てきますので、今月のね11月27日フルムーンプレゼンツ臨生誕祭2021、この素晴らしき緑の世界に祝福をというイベントになっております。ぜひよろしくお願いいたします。で次回のドラマ海原ひろみつの新境音放送日ですけど、12月の9日木曜日の13時からですね、13時からまた1ヶ月後にお会いしたいなと思います。それでは皆さん、今日も素敵な午後の時間をお過ごしください。お相手はドラマー海原ひろみつでした。またね。